日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは2023年トップエピソードということでご紹介していきたいと思います。いろいろ配信が追いついてないんですが、とりあえずなんか収録今日できそうと思ったので、やってるんですが、なんかもうちょっと喋っただけで喉がちょっとなんか痛くなりそうなんだけど、大丈夫これ、おい。なので、サクッと撮っていきたいと思います。というわけで今回ご紹介するのは、この番組の2023年のトップエピソード、Spotify for Podcast? ポッドキャストで、人気だった回が、Spotify の2023年のまとめで出てきたんだけど、平均再生回数の500何%みたいな感じで出てきてまして、まあ、平均回数自体が相当低いんですけど、なんかラーメンズの話って多分その回しか、やってないんですけど、聞いてみるとまあ今よりはちゃんと編集してたはずなので、とても聞きやすかったなと思いますが、前置きが結構長かったので、本編というかトップエピソードじゃないや、おすすめの YouTube のネタを紹介してたんですけど、おすすめの紹介は随分とあっさりしてたっていう感じだったんですけど、まあもしまだラーメンズの、あ、なんか鼻声だな、ラーメンズのその YouTube 見たことない方は、DVD 作品が結構、まあなんか本当の序盤の方は多分 DVD しか、作品が出てないと思うんですけど、まあなんだっけ、第0回とかあったかな、1回くらいから3、4回ぐらいまでは DVD とかでしか見れないんですけど、それ以降は多分タワーまで言ってたと思うので、それ以降はほぼ全てのあの全国ツアーっていうのかな、なんかツアーみたいな、なんだろう、DVD 作品になっている、ほとんど全てが YouTube で無料で見れるっていうものなので、よかったら、なんだろうな、年末年始に。チェックしてみてもいいんじゃないでしょうか。結構面白いと思いますよ。多分小林健太郎のソロプロジェクトとかもあったような気がするので、探してみてもいいんじゃないでしょうか。っていう、まあ本編はたったこれだけなんですけれども、まあ2023年の振り返りをね、まあもうちょっと詳しくやっていきたいんですけれど、ちょっとさすがにまとめは以前まとめてたようにノートにまとめたいなと思ったんですけど、なんか鼻声な気がするんですけど、どうでしょうか。なんか鼻声でもあるし、今ちょっとマシになったし喋れるかなと思ったら、なんか喋ったらなんか喉がに来そうな感じ。明日朝起きたらまた調子悪くなりそうな感じもしているので、短めにしたいんだけど、もうちょっと喋りたいこともあるなっていうことで、まあ雑多に今年をプチ振り返りみたいな感じでやっときたいかなと思います。とか言って、本当に何も決めてないので、まあポッドキャスト、おすすめポッドキャストはまだあと少なくとも 2,3 番組は紹介したいのがあって、その番組を紹介してからとあるポッドキャストにちょっと立候補してみたいなと思ってるんですけど、一向におすすめができないっていうね、そんな状況ですね。何の調子が悪いのかっていうと、なんだろうな、仕事でなのか帰ってからの素行が悪いのか、まあ仕事でもパソコンも使うしスマホも使うし、遠視だし、家で帰ってもスマホもパソコンも使うし、なんかね、目が死んでるんですよね最近に加えて、なんか風邪気味なんですよね。で、調子が悪くて、割と帰ってすぐ寝てるっていうような感じなので、 うん、取れてないんですね。まあ今日はなんとか治ってきたかなと思ったけど、そうでもなさそう。で、なんだっけ。で、まあ最近のね、まあでも言ってそんなにポッドキャストの配信を遅れてるわけではないと思うんだけど、まあこの回が、本当は先週の週末に更新してたらオンタイムだったんですけど、週末は週末でなんやかんやでちょっと体調がそこまで良くないから断ろうかなと思ったんですが、あの展示会エキシビションかな、正確な名前は覚えてないんですけど、大阪でやっているコッシーの純子展に行ってきたのと、その前は、飛んで埼玉の映画を見てきました。なんやかんやで遊んでるじゃないかって思うけどね。まあそんな感じで、そちらもまたご紹介したいなと思います。あの、あんまり映画館に映画を見に行く機会もないんですが、12月1日がちょうど金曜日で、仕事終わりに、飛んで埼玉が見に行けたので、1100円で見れました。最近はですね、1800円ですよね。普通に見に行ったら。めちゃくちゃ高くてびっくりするんですけども。なんか、一部の映画館だと1100円税込みで見れるので、まあその中で興味があって、ちょっと気になるなっていうのが、飛んで埼玉だったので、飛んで埼玉見てきました。で、12月はもう多分、TWICE も一般も、送り損ねたんですよね。申し込みに。だからもう、機材開放席が出たら、いつだろう。十何日?来週ぐらい?もし機材開放席が出てなんか取れたら、多分、公演前日とかのあれになるかなと思うんですけど、公演前日の夜8時ぐらいだと思うんですけど、撮れたらもしかしたらね、あの、名古屋ドームまで行ってるかもしれないですが。あとはね、石川県になんか高嶋ちさ子さんと喉に来る、目覚ましクラシックスみたいなやつがあったんだけど、もう多分チケットなさそうな気がするな。かもう終わってるかもしんない。ちょっとそれに行きたかったんだけど、なんかもう多分体調良くなさすぎて、パソコンを開ける間もなく寝てましたね。きっとね。まあそんな感じで、気になるものを見つけては送り損ね、ものによっては当てたりとか、あの、結構ね、見つけるのがギリギリというか、まあ大体どうやってそんなに気になる、あの、チケットを見つけてるのかっていうと、チケットピアとか E プラスとかいろんなチケットサイトに申し込んでて、あの、気になるアーティストとかを登録してるので、メルマガが飛んでくるんですね。で、まあメールをチラチラ見つつ、気になったら飛んで見に行って、で詳細を、あ、いけそうだなとか思ったら、あ、この人好きかなとかみたいな感じで誘うんですけど、何の話だ。あ、だからまあメルマガをチェックしてるっていう感じで、ピアとか E プラス、まあアプリも携帯に入ってるんですけど、そんなにアプリを見ることはなくて、なんならアプリはあのチケット電子チケットの時に現地でチケット出すぐらいしか、あんまりアプリを直接見るってことは、まあ前夜ぐらいにちゃんとあのチケットの手配したりとか、そんなぐらいかな。あとは基本的になんだろう、スマホの画面で見ると、うん、目の調子が良くないんで、パソコンの大画面で見たいなっていうのがあって、基本、なんかあの、パソコンで帰って見るみたいなタイプなんですけど、スマホの意味がないって言われたら、それまでなんですけど、なんだっけな、東村明子の、と、虹組キララの身も蓋もないとの、100話以内のどこかの回で、なんだっけ、 東村明子と、あ、二次組、キララさんの旦那さんが、なんていう名前だったっけな、最近全然聞けてないから思い出せないんだけど、あ、ロッキーさん。ロッキーさんもスマホを持ってるのに帰って対応しますとかね、そういうタイプだったんで、いつもそれを思うとロッキーを思い出すんですけれども。とかね、あと仕事してる時にあんまりスマホを見ないタイプなんですよね、自分の。昼休みにたまに見るけど、そんなね、タイミングよく、タイミングよくとかは、まあいいや。まあそんなに見ないんですよ。お昼ご飯もだいたいね、10分15分ぐらいで終わっちゃって、あと散歩してるので歩いてるとき見ないんですね。もうなんか目のなんかいいのか悪いのか、目の保養というか、あんまり電子機器を見たくないなっていう境地に陥ってるので、普通の本とかもあんまりできれば見たくないんですけどね。だからレポートが大変だった、死にそうだった。だけどなんかね、仕事の勉強もしないといけなくて、いろいろ重なっておりましたね。で、なんでそんな話に行った。で、1月の公演がすでに決まっておりまして、なんかさっきもね、メールで、当選に届いてたのが見たんですが、1月7日、元アイズワンイエナのハッピーニューイヤー、ニューイヤーハッピーパーティーみたいな、多分ね、ファンイベントみたいな、ライブじゃなさそうだぞみたいな感じで、まあとにかく、わあ、イエナが来る、しかも大阪にゼップにということで申し込んだだけなんで、まあイエナが近くで見れたらいいかなっていう、2024年初イベントはおそらくイエナになりそうです。しかも昼夜公演2個あって、確か夜公演に当たったと思うんですけども、まあ楽しみにしときたいと思います。そしてなんと1月はエド・シーランも当選してるんですが、アイコの公演と被ってしまい、チケットがちょっと友達とどうすると揉めてるって言ったような感じで、あ、その連絡が来てたんですけど、返す前にちょっとうまく対応できずに、アイコの機材開放席待ちっていうような感じですね。出るのか非常に怪しいんですが、あ、まあでもリセールが出る一週間前に出そうな感じらしいので、ちょっとそれを頑張って当てたいなと思ってます。そしてなんといってもブラックピンクが再契約ほぼ確定したぞというような非公式ニュースを見たのですが、多分そのニュースが出たってことは、公式ホームページ、韓国の公式ホームページでも YG エンターテインメントっていう、事務所のホームページに、消える人は消えたけどブラックピンクは残ったっていうことが書いてあったんで、まあその時点でもうほぼ確定だろうなっていう感じはあったんですが、ブラックピンクがなんと再契約しそうなので、あれですよね、もう誰だっけな、リサとジェニーだったかなの YG のマネージャーが独立したっていう、ロゼだったかな、誰だったか忘れちゃったけど、なんかその辺のマネージャーが抜けちゃったみたいな、なんか出た時にはうわーマジ解散かーって思ったけど、なんとか生き延びてくれて、今度は実数もう込みの、フルメンバーのコンサートが2024年も見れたらいいなと思います。全然話が飛ぶんだけど、ひどい回だな。BTS が一気に、なんて言うんだっけ、あれ。軍隊のあれに入るみたいなんですが、シャイニーっていうグループが、全員戻ってきた、軍隊から戻ってきたということで、なんか知り合いの方がね、シャイニーがお好きということで、私はあんまりよくわかんなくて、メンバーが。なんならスーパージュニアと混同して話しそうになってたんだけど。シャイニーはね、イ・ヨンジの、 YouTube プログラムに出てた星くんしかよくわかんないね。あの、ヨジャドルのダンスが得意な星くんしかわかんないんですが。まあ、そんなこんなで、K-POP も来年は暑いのかな、という感じだったり、最近は G アイドルにハマっているので、G アイドル見たいんだけど、日本公演は、G アイドルは東京しか直近もやってなかったりとかしたので、まあもう東京まで行ったりとか、うん、韓国にまで行かないと、足を伸ばさないと、見れるのかなっていう感じはありますが、ちょっとね、そこまで、ていうか日本の、TWICE でさえも一般逃したりしているので、なかなか大変なんじゃないかな。しかも、TWICE は、まあ、なんだろう、東京、大阪追加公演で名古屋、福岡ってあるけど、G アイドルとかになると、東京のみだったりするので、全国からね、みんな、東京に集まってきたりするので、もしかしたら倍率も高いかもしれないし。あ、でもね、ケプラーもまた、あの、コンサートやるみたいなので、そちらも、また、前回、神戸の公演、すごく楽しかったので、また行きたいなと思いますし、イッチが、ジャパン、デビューだったのかな。リンゴリンゴリンゴーってやつ。そこしか知らないんだけど。あの、デビューしたので、ちょうどね、なんだろう、YouTube で1位のビデオを最近見てたら、なんかその日大阪に握手会かサイン会かハイタッチ会かなんかで来てたみたいで、うん、ちゃんと情報をゲットしてれば、まあそこはね、そういう会は、CD を積んだりとかしないといけないんですが、まあコンサートあったら関西に来てくれたら行きたいなと思いますし、ルセラフィンも見たいですし、ニュージーンスはあんまり機会、なんだろう、あんまり曲は聴いてないんだけど、機会があれば見てみたいなとも思うし、カラは前回生で見損ねたので、あ、これ多分話してないと思うんだけど、実はチケット詐欺に2023年はあったりしまして、警察にお世話になったりとかしたんですね。あ、余計な話をしてたらもう17分、本編が何分話したか分かんないけど、というわけで、まあ1月分までは公演が決まってるかなということで、まあ12月もしかしたら宇多田ヒカルが動き出すかもしれないので、宇多田ヒカル40歳は今年だったのかな ?20 代はイケイケ ?30 代はなんとか ?40 代ってやったかな、あんまり覚えてないけど、もしかしたらやるかもしんない。もうやってたかな、今年は Twitch でなんか Amazon なんかミュージックで配信したりとか、あ、2023年は Amazon ミュージックのエンターテインメントニュースランキングにいろいろ、総元のように思いますんですが。7位ぐらいまで行ったと思うので、とってもなんかありがたかったですね。で、ジャケ劇というイベントに、ジャケットも出品させてもらいまして、これがいいオチになるかなと思うんですが、私のこの、ゆるためちゃんのアートワーク、ジャケットは、あの、キャンバというね、サービスで作ってて、今回このジャケ劇のために、あの、出力の兼ね合いで、おそらく有料版のお試し会員にしてたんですけれども、さっきね、あの、メールの方でですね、ね、あの、請求書っていうのが来てまして、解約し忘れてるのかな？確かに解約した覚えないし、一週間で普通切れないよね、無料会員って。勝手に継続されちゃうんで、多分ね、そのまま継続されちゃって、1500円請求が来ておりました。まあね、アドビで、それ、なんか無料期間。フリーお試し期間やって解約しようと思ったら、 年間契約で3万円ボられたんですことがあるんですけど、まあそれよりはとっても健全なので、まあいいかなと思っております。いや結局なんだろう、有料とか関係なく結局アドビのやつで書き出したので、そう、アドビは今回解約したんだけど、キャンバーを解約してないな。多分今年も今月も課金買ってそうだな。悲しい。というわけで、また追っていろいろまとめたいと思います。今後の予定としておすすめポッドキャストからした方がいいのかな。まあ最低でも2つはおすすめしたい。おすすめしたいのと、Spotify 振り返りも早くしないと消えちゃいそうなので、Spotify も振り返りたい。そして、Spotify の振り返りっておそらく、10月末ぐらいまでしか入ってないんじゃないかなって思うんですよね、集計期間が。なので、11月の振り返りと、もしたいし、年間の振り返りもしたい。6個になっちゃうね。に加えて、Spotify の振り返りを、音楽で振り返りと、ポッドキャストで振り返りと、コンサートで振り返りもしたくなると、8個ぐらい？週2で更新しないと年内に終わらないんだけど。まあ、それやらないと、出ないまま、来年にね、突入しちゃうっていう感じですね。はい。そんな感じで、また予定だけはたっぷりあるので、ぜひご期待ください。さて、今回の雑多なエピソードはいかがだったでしょうか。まず最初に何の話をしたか。ラーメンズね。ラーメンズ 500%。本当に整ってて、絶対編集してる方が聞きやすいのは分かってるんですが、もうね、目がっていろいろ言ってたと思うんですけど、編集するのも目が死ぬのでちょっと無理かもしれないです。もうね、喋りの精度を上げるしかないんじゃないかなと思うんですが、喋りの喉もいかれちまってるっていうことで、結構どうしようもないなぁとか思うんですけど、あのね、どういうタイミングで、ポッドキャストを撮ろうかなって思うかと言いますと、私の場合、日頃聞いているポッドキャストを、もう、全部聞きすぎて、あとは、最新回が出るのを待つのみで、聞くもんねえなってなってきたら、知らないポッドキャストでも撮るか、みたいな感じの感じになってくるんですね。探すのがまた目を使うのでめんどくさくなるので、それだったらなんか撮ってる方が楽だな、みたいな感じなんですが、ちょっとね、まとめてはないので、ちょいポンコツポッドキャストにはなっているんですが、なんか消防車が鳴っているかも、聞こえるかな？まあまあ、そんな感じなんですけど、はなんとかギリギリ1週間ぐらいでは更新できてるかなと思うんですが、来年はですね話がとっちらかってる。来年はですね、一応うまくいけば、大学は卒業できるのかな。ちゃんと期日通りにレポートが出せば、おそらく今月、パソコンじゃない。パイナップルじゃない。消防車がうるさい。単位が、今月っていうか前出したテストの分が、全部単位が取れれば、あと3単位ぐらいで終われると思うので、結局2教科分あとやんないといけないんだけど、うちの学校のシステムの兼ね合いで、その期にしか取れない授業、まあ、大体そんなもんか。その期にしか取れない授業があるので、結局、来期に1教科と、次、来期？今年は何の期だ？次の期に1教科と、その次に1教科をやれば、その次の卒論で終わりだと思うんですけど。 ちょっとね、落としたらマジで、また留年になっちまうので。そうすると4年行ったことになっちゃう。もう学費の無駄でしかないんだけど。あんまり伸ばしちゃうと、ちょっとね、なんか会社の勉強の方もなんか大変な感じで、年に一度しかない試験を、多分今回はレポートとダダかぶりでもう、ね、体調もあんまり良くなくて、多分落ちたと思うんだけど、そっちも勉強しないといけないので、とっとと終わらせてしまいたいんですけど、なんか、逃げて生きるの大変だな、とか思いながら、なんか、なんとか生きてます。というわけで、どういう終わり方だ？このポッドキャストは、毎週末1回更新を目安に、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、なんだ？Amazon Music、2回目言った。YouTube Music？ YouTube などで更新しております。雑だな。ご感想は、X のシャープ、ゆるたべちゃん、ゆるは、花が、ゆるは、ひらがな、ためは、カタカナ、ちゃんは、ひらがなのゆるためちゃんでつぶやいていただけると、ありがたいです。あなたの、なんだろう、あなたが、今年、この番組で聞いた、一番良かったな、と思う、エピソードをぜひ、ハッシュタグをつけて教えていただけると嬉しいです。というわけで、また、次回、お会いしましょう。ケリーでした。どうもすいません。バイバイ。